玄関の手帳、林芙美子作。小さい就職。常次は東京へ来て3日目に職業が決まった。大森の近くにある兵器を作る会社だそうで、会社も大きいけれど、職工の数も大変なものだそうである。常次が東京へ出てきたとき、私は常次に、また去年のように神田の食堂に出前持ちに行くのかと尋ねてみると、常次は学生服のポケットから大事そうに新聞の切り抜きを出して、軍需工場へ勤めてみたいと言った。常次は私の甥で、今年18歳である。信州の山国育ちで百姓をして暮らしているのだけれど、冬になると雪に埋もれて、何の仕事もない乾村なので、この1、2年、冬場になると東京へ働きに出てきているのである。去年は同郷人の開いている神田の食堂へ働きに行った。4月の雪解けの頃まで30円ほど貯金をして田舎へ帰り、家族の者たちに泣いて喜ばれたものである。常次は今年は食堂の飯運びより軍需工場なんかへ働いてみたいというので、私も食堂のボーイよりもその方が良いと思い、2、3の軍需工場を回らせてみた。毎日仕事を探しに行って夕方戻ってくる常次は、ただ、たまげたものだ、たまげたものだと言っていた。どこへ行っても大きな会社ばかりで、明日からすぐ来てくれというのだそうである。私は2つ3つ選んだ中から、堅実そうな大森の兵器会社を選んでやったのだけれど、応募した職工の中でも、常次は最年少者なので、何もかも夢中らしくて、いろいろな話をもたらして帰ってくる。日給は1円10銭で、商船の職工パスは割引で、驚くほど安い。会社では地下室で機械の組み立てがあり、時々地下室でタンタンタンと四方を打つ音が聞こえる時もあると言っていた。山のような望遠レンズが製作されていたり、タンクが機銃機で運び出されていたり、田舎での常時にはまるで戦争へ行ったような驚きであったのだ。常次は早く一人前の職工になって、大砲でも何でも作れるような優秀な職工になりたいと希望に燃えていた。職工募集の年齢は18歳から25歳までなので、昼の休みなんかは新しい職工の常次の同輩たちは、大抵日給をいつから支給されるのか心配をしている様子で、しかも、大森あたりにはアパートや貸間がないので、田舎から出てきた者たちは、金の心配や住居の心配ばかり話し合っているということであった。常次と同じ年頃の甥を、私はもう一人持っているのだけれど、これも横須賀の飛行機製作所の職工になっているのだけれど、今のところ横須賀の百姓屋に曲がりをして、1ヶ月28円の下宿料を取られている。東京でもアパートや貸間が非常に少ない上に、あっても下宿料が高いので、常次は当分私の家から通っていくことになった。朝は5時に起きて弁当を持っていく。7時20分までに会社の門は入らなければ半日分引かれるので、眠い盛りの常次は朝は4時ごろから目を覚ましていた。三月間だけ日給が50銭で、あとは日給が1円10銭になるのだ。優秀な職工になると月400〜500円ももらっているのがいるそうで、常次は会社へ勤め始めてから非常な張り切り方である。
俺だって兵隊にいたと同じだね、と。素朴なことを言って私たちを笑わせるのだ。私も弟が一人できたように楽しみであり、時々 朝早く起きて弁当を作ってやった。朝五時といえばまだ真っ暗で霜柱が立っている。女中を起こすのがかわいそうなので、前の晩に支度をしておいてやるのだけれども、関心に常次はまだ一日も遅れたことがない。夜は五時に戻ってきて、夕ご飯を食べてすぐ寝ついてしまう。将来のことはわからないけれども、私は常次が早く機械を作れる職工になってくれるといいと思う。私は常次を大学へ上げてやりたい希望だったけれど、常次は学問が嫌いなので、無理に学校へやることもないと思い、職工にしてしまった。常次は田舎の青年学校へ国家の非常時に向かい、私も微力ながら産業先生へ一職工として働くことになりました。当分田舎へ帰れませんので、そのうち帰りましたら、またお勤めさせていただきたく、皆様によろしく、という、なかなか元気のいい手紙を出していた。常次の部屋は、北向きの寒い部屋だけれど、壁には、父母の恩は山よりも高く、海よりも深し、という、常次の聖書が貼り付けてある。この頃は、田舎も貧しくて、歯磨き粉も買えないのだ。サフランを少しばかり植えて、2、3本目の収穫を1円40、50銭で売り、柿を売ったりして、常次はやっと東京までの切符を買って出てきたのだという。柿も今年はいつになく豊年だったけれど、国が手に入らないので箱が作れないし、運輸が思うように行かないので、柿も2足3文に売った話をしていた。100円も貯めて一生涯に一度くらいは父母を驚かしたいものだと、常次は虎の狸の川残業ばかりしている。黄昏。つゆは娘の蚕から3円の小遣いをもらった。蚕は決まったように、非常時だから大切に使わなくてはいけませんよというのである。つゆは朝の炊きたてのご飯をうんと食べて、娘や女中が掃除をしている間に、台所で2つ3つ握り飯を作った。その握り飯を急いでちり紙に包んで、肩掛けの下へ隠して、それでは浅草へお参りしてきますぞなと言って、戸外へ出て行った。つゆは家を出ると何かしらほっとするのである。娘は機嫌が悪いとよく小言を言った。お母さんはなぜ仏様を拝まないのですか。たまには寺へ行きなさい。たまには庭の花の手入れぐらいはするものですよ、というのである。つゆは仏様を拝むことは嫌いであった。長い間連れ添った連れ合いに7年前に死別したのだけれど、死んだ夫が小さい仏壇の中へ来ていくとは思えなかったのだ。時々蚕が腹を立てながら仏壇を掃除しているけれど、仏壇の中は娘の言うような連れ合いの魂が来ている風にも思えない。朝朝茶を入れて熱いご飯を仏壇に備えるのだけれど、それとても、時々つゆは忘れがちになっている。つゆは今年75歳である。つゆは100まで生きたいと思った。娘が3円の小遣いをくれたので、つゆは浅草へ遊びに行こうと、ふっと考えていた。熱い握り飯を肩掛けの下に入れて、薄日の差している町を歩くのは、いい気持ちである。商船に乗ってからは、つゆは窓向きにクッションの上に座って、走る走街をじっと眺めていた。つゆは遠い以前、連れ合いといろいろな旅をしたことを思い出していた。車窓からは、菊の咲いている小学校があったり、兵隊が出征していたり、 いろいろな景色が見渡された。上野で降りて地下鉄でつゆは浅草へ行ったのだけれど、観音様の方へは行かないで、つゆは駒形橋を渡って、交番のそばの鴨寺屋へ入って行ったのだ。半年も前に頼んでおいた鴨寺を取りに行ったのだけれど、鴨寺屋では息子が出征してしまってわからないというので、夕方までに探してもらうことにして、つゆはぶらぶら松屋の方へ戻り、松屋の屋上へ登って行った。空はよく晴れている。12月のデパートは人がいっぱいであった。つゆは人混みに押されながら、反物の売り場や男の洋服地の方へ行ってみた。つゆの連れ合いは昔、男物の洋服地を売っていたので、そんな売り場を見て歩くのは非常に楽しみであった。昔はタマラシャとかアルパカだの、カシミヤだののいいウール地がたくさんあったものだが、この頃は手に取ってみるとゾッとするような寒い手触りのウール地ばかりであった。つゆは洋服を着た男の人形の立っている台のところへ腰をかけてしばらく休んでいた。うつらうつら眠たくなるような疲れがきて体がぐったりしている。大変な人混みですね。誰かがそう言ってつゆのそばへ来て腰をかけた。つゆはふっと目を開けてみると、自分と同じぐらいの汚いおばあさんが、ねんねこで赤ん坊を背負って自分のそばへ腰をかけていた。師走だから買い物で大変ですね。つゆは話し相手ができたので急に元気になり、前を通って行く人間の品定めなんかをして二人でボソボソ喋っていた。おばあさんはつゆに、急のうまい人がいるけれど、急を据えてみる気はないかと尋ねた。つゆは急を据えるのは好きであったので、そのおばあさんの案内で吉原の近くだという急を据える家へ行ってみた。つゆは75歳で、本当は老人の一人歩きは警察でも注意されているので、外に遊びに出たくても、なかなか解雇が出してくれないのであったけれど、つゆはこの頃娘の名刺をたくさん持って歩くことにしていた。自動車にはねられても、道に迷っても、名刺を出しさえすれば、人がちゃんと案内をしてくれると思ったからである。つゆはどこへ行っても娘の話をした。急転士のところへ案内してくれるおばあさんにも、つゆは蚕の名刺を一枚出して、娘は小説を書いていますぞなと言うのである。おばあさんは小説というものを知らないので、ただ大きい名刺をもらって、何は武士語りでもあるのかと思っている様子である。つゆは、腹が空いたので、握り飯を食べたかった。ずいぶん歩いて腰が冷え込んだのか、下腹が痛くて、しくしくうずき始めていた。どこかで熱い茶が欲しいと思ったので、つゆはおばあさんを誘って小さいミルクホールへ入った。つゆは貧しげなおばあさんを妹のように不憫に思ったのだ。何か美味しいものを食べさせてやりたいと思った。何でも言いませんか。何でも食べましょうや、と言うと、そのおばあさんは雑煮を食べたいと言った。つゆは汚れた白い前だれをしている男に雑煮を2杯注文して、やがて運ばれてきた雑煮の中の赤いのの字の模様のついたかまぼこをおかずにして握り飯を広げた。つゆは嬉しくて仕方がなかった。自分もこのおばあさんのようなこんなに貧しい時があったのだ。このおばあさんはどんなに喜んでくれているだろうかと、つゆは入れ歯をカチカチ鳴らしながら子供のようにのんきな食事をした。ミルクホールを出ると、ちょうど正午の棒が鳴っていた。 つゆは急を据えて、それから安い映画を見て、かもじを取って家へ帰ろうと思った。旧天使の家までは、なかなかの道のりである。コンクリートの広い道へ出ると、おばあさんは、では、お給の札を安く割り引いて買ってきてあげますからと言った。何でも、そのおばあさんが給の札を買うと、半額ぐらいにはなるのだそうである。初めての人は3円取られるのだそうだけれど、自分が行けば特別に安くしてもらってあげるというので、つゆはそんなにたくさんの金を持ってきていないと言った。赤ん坊をおぶったおばあさんは、目をしょぼしょぼさせながら、1円50銭にしてもらってあげますよ。せっかくですからしていらっしゃい。とてもよく聞く、新たかな給だと勧めるので、つゆはしぶしぶ1円50銭を出した。かもじ屋の払いが足りないので困ったことだと思ったけれども、かもじよりも給の方につゆは魅力があったし、新たかな給を据えてもらって娘にも自慢をしてみせたいと思った。広い通りなので砂風が吹き、つゆは立っていると、商用を催してきて苦しかった。旗屋の前に大きな荷箱があったので、そこの横へしゃがんで、おばあさんの曲がっていった路地の方を眺めていた。つゆはずいぶん待った。1時間も待った。あんまり寒くて辛いので、旗屋に行ってはばかりを借りた。用を済まして外へ出てきても、まだおばあさんの姿は見えない。つゆは泣きそうだった。風の加減がだんだん寒くなってきたし、空模様が暗く寒々としてきた。つゆは突っ張った腰を伸ばし伸ばしして、旧天使の家を探して歩いたけれども、そんな家は一軒もなかった。あんまさんの家が一軒あったけれども、2、3人の男のあんまさんが、そんなおばあさんは知りませんねと言っていた。そこでは、給はやらないのだというのである。つゆは、ここが東京のどのあたりに当たるのかもわからないので、困ってしまった。蚕が、非常時だから大切に使いなさいと言って金をくれたのを思い出して、つゆはなんとなく悲しくなっていた。つゆはいろんな人に聞いて、やっと浅草まで戻ってきたけれど、欲も得もなく、どこかへ座ってしまいたくなっていた。空はもう黄昏れているし、嘘寒い風が吹いている。つゆは駒形のかもじ屋へ寄って、かもじを受け取ったけれど、金が足りなかったので、蚕の名刺を置いて送ってもらうつもりでいたが、いつの間にか、蚕のたくさんの名刺を落としてしまっているのであった。ミルクホールで落としたかもしれないと、つゆは残念に思った。つゆは自分のいるところを何区ということも覚えていなかったし、まして、番地も知らないのである。ただ、下連雀町というところだけを覚えているきりだ。かもじを送ってもらうこともできずに、つゆは地下鉄に行ったけれど、もう疲れて朦朧としてしまっている。つゆは神田の方へ登って行ったり、渋谷の方へ行ったりして、方々を迷いながら、12時ごろ、這うようにして、吉祥寺の奥の下連雀の家へ帰ってきた。つゆはもう物を言うのも嫌であった。蚕は2階から降りてくると、つゆをガミガミ叱り始めた。心配をするじゃありませんか。今頃までどこを歩いていたんです。いい歳をして。つゆは怒っている娘をぼんやり眺めていたが、子供のように泣きながら廊下へ座って、醤油を漏らしていた。詐欺の歌。夜霧の深い晩であった。 音楽会が果てて、暗い神宮外苑を、いつこはバスの停留場の方へ、音楽会帰りの人たちに混じって歩いていた。恋という、もだえのうちに、さてはまた。何事を思うともなくなすともない。いたずらのすさりの中に、へうとぞいう。さっきの読書がまだ頭の芯にこびりついている。いつこは街灯の襟を立てて歩いていたが、夜霧のせいかバスの停留場へ来ても急いで家へ帰りたい気持ちがしなかった。夜霧の向こうから白い馬が飛んでくるような何かしらチラチラしたものがいつこの目に見える。自動車が2台ほどいつこの目の前を過ぎていった。いつこはバスに乗って新宿へ出て行ったけれど、家へは少しも帰りたくなくて、夜更けた新宿の街を歩いて。明日に出発して夕べに破れる徘徊の気持ちが、いつこに嘔吐を催させそうだった。歩いても歩いても何もない道でありながら、いつこはただ黙々と寒い道を歩いていた。新宿駅の交番では、女の酔っ払いが交番の入り口に腰をかけて泣いていた。人が黒山のように交番を覗いている。いつこも群衆の中に混じって覗いてみたけれど、もう四十くらいの女で、紺がすりの上っ張りを着て、汚い手ぬぐいで涙を拭いていた。群衆のまちまちな話を聞くと、誰かが出世をしていって、祝い酒を飲み、酔っ払って、電車道に寝込んでいたのだと言っていた。時々若い巡査は何遍厄介をかけるのだ。祝い酒だのなんだのと嘘を言っては、お前は時々往来で寝ているではないかと叱っていた。群衆は笑った。群衆が笑うと、酔っ払いの女は手ぬぐいを顔から離して怒った。いつこは見せ物ではないぞと叫んでいる酔っ払いの女の顔が痛々しくてすぐそこから離れて駅へ入って行ったけれど、明るい駅の中にはスキーを持った学生たちや奉公袋を下げた出生者の群れや職工や学生や女の群れが駅の中にごった返しているのを見て、いつこは養鶏場の鶏舎の中を眺めているような気持ちである。その群衆の中には自分によく似た女もいた。狂人になって果てるモーパッサンの晩年の小説の中だったかに、自分と同じ人間と散歩をしたり会話をしたりする作品があったけれど、いつこは自分にも時々そんな錯覚のあることを感じる時がある。切符売り場で自分によく似た女が切符を買っていた。いつこが何も言わないのに、その女はいつこの目的地の切符をくれた。いつこはしばらく窓口の女の顔を見つめていたけれど、いつこは油汗の出るような苦しい思いを我慢して、そこを離れていったのだ。いつこはたったこの間、十年ぶりで本当の父親に会いに行ってきた。父は半分狂人のような状態で寝ていたけれど、いつこが枕元に座るなり、汚れた株券を出して、これをやるから俺を大切にしてくれと言うのである。いつこは鼻をつままれたような気持ちであった。父はまたこんなことを言った。お前とお母さんを捨ててから、俺はいろいろな仕事をして。子供は一人もできなかったが、金は相当できた。お前にいくらでもやりたいのだが、お前は今日からでも俺のそばへ来て、俺を大切にしてくれぬかというのである。九州の父の家は立派な家であった。若い父の細君は芸者をしていた人だとかで、父の枕元でタバコばかりふかしている。いつこは円錐厚生棟の十株券を2枚もらって東京へ戻ってきた。その株券を売れば 2000円近くにはなるということである。いつこはまるで鬼火に疲れたように落ち着かない気持ちであった。あの状態では父は近いうちに亡くなるかもしれない。父はどのくらいの財産を貯めているのだろう。いつこは父についての性格はあまり知らないのだ。ただ、非常に酒をたしなみ、酔うと狂人のようになるということだけ母に聞いて知っていた。汚れた株券が2000円近くになる。父はまだ相当汚れた株券を持っていた。金持ちになって大変せっかちになってしまっている父は、いつこに東京の生活なんか捨てて、早く九州へ来てくれと言うのであった。いつこは福岡の飛行場から東京行きの飛行機に乗るのであったけれど、日野足平という人が凱旋してくるというので、飛行場はたくさんの人で賑やかであった。いつこは飛行機に乗って四国の高松あたりの上空へ来ると、急に飛行機から落ちて自殺してしまいたい気持ちになっていた。黒い塩田の上に、詐欺のような鳥の飛んでいるのがたくさん見えた。いつこは自分の血液の中にあの父のような凄まじい狂人の血が流れているとしたら、自分は一体どうして生きてよいのかわからなくなってしまう。新しい母は荒れ狂う父を殴っていた。父は泣きながらいつこに金をやろう。お前を困らせただけの金をやろうと怒鳴っていた。いつこはさっきの酔っ払いの女を見て、急に父のことを思い、自分も最後はみすぼらしく狂人病院で果てなければならないのかと思うと、いつこは東京の生活を離れて九州へ行ってしまおうとも思うのであった。狂人になんかなってたまるものか。狂人になんかなってたまるものか。いつこは家へ帰って夜釣りに行くのだと支度をしている夫を捕まえて、釣りなんか行かないでくれと言った。そして、交番の酔っ払いの女のように風呂場から手ぬぐいを持ってきて、頭が痛いよ、頭が痛いのよ、と泣いてみせるのである。